完全な完璧な教会というのはどんな教会でしょう。皆さんどう思われます。完全な教会、完璧な教会というのはどんな教会でしょう。今私がここで皆さんにアンケート調査を行って、紙をお配りして、完璧な教会というのはどんな教会なんでしょうかっていう質問に対して皆さんに答えを書いていただいたら、きっとその回答というのはものすごくたくさんの違った言葉で表されているのではないかというふうに思います。人々は教会というのがどういうものであるべきなのかということに関していろんな考え方を持っています。それゆえにここで私たちがこの教会の皆さんにそのアンケートを取ったとしてもきっと違った回答が返ってくるのではないかと思います。けれどもどうでしょう皆さん、本当に完全な完璧な教会というのはどんな教会なんでしょう。私はこのエペソの手紙の中で、特にこの私たちが今まで見てきたエペソの手紙の4章のところでパウロはその姿を私たちに教えてくれているのではないかと思います。パウロはここまでのところでこの手紙の中を通して、手紙を通して教会に属する人々というのが一体どんな人たちであり、どのようにして彼らがキリストの体に含まれるようになったのか、加えられたのかということを教えてきました。そのことが1章から3章までのところに記されていたわけです。そしてパウロは4章のところから、じゃあそのように教会に加えられ、神の民とされたその人たちがどのような生き方をしていくべきなのかということを具体的に教え始めました。そのことが4章から6章までの間に記されているわけです。私たちは今この4章の1節から始まったパウロが具体的に私たちクリスチャンが神の民として教会に加えられたものとしてどのような生き方をしていくべきなのかということを見ていく、その最初の部分に注目をしてきました。11節のところから15節までのところを私たちはこれまでに詳しく見てきたわけです。そこで私たちは神様が私たちのために整えられた教会の設計図というのがどういうものなのかを皆さんと一緒に見てきました。そこで私たちは主ご自身が賜物を持った者たちを教会にお与えになったこと、そのことを見ました。11節にそれが書いてありました。それをもって神様はその者たちを通して神様の御言葉を人々に教え、教会に属する者たち、生徒たちが整えられて奉仕の働きをし、彼らが教会を立て上げることができるように、キリストの体を立て上げることができるようにその技を成したんだということを私たちは見ました。そのことが12節に書いてありました。この神様の計画は、教会に対するこの神様の計画というのは一時的なものではなくて、私たちが完全にキリストに似たその姿へと変えられるまでそれが継続していくものなんだということを私たちは13節のところで見ました。それは私たちが信仰の一致と神の御子に関する知識の一致に達し、私たちが完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するその時まで続くんだということを13節で見たわけです。それより今私たちはこの計画の中にいます。その計画を全うしていく必要があったわけです。そしてこのような神様の設計図に沿って教会を建てていくときに、そこには確かな結果というのがもたらされることを私たちは見ました。14節のところでは、そのような教会に属する信徒たちというのは幼子のままとどまり続けるのではないということを見ました。霊的な幼子のままで居続けることがないんだと。むしろ15節のところでパウロが言ったのは、私たちはキリストに向かって成長を遂げていく者たちであると。そのことをパウロは私たちに教えていたわけです。これは個人的な成長の約束というだけでなく、パウロは教会全体においても大きな結果というのが見られることを16節で教えていました。すべての信徒たちが一致において成長していくことをパウロは告げていたわけです。 同じ頭であるキリストにつながり、同じ体に属する者たちであればよい。私たちはそこまで、先週の日曜日、皆さんと一緒に学んできたわけです。今日私たちはこの16節の残りの部分を皆さんと一緒に見ていきます。一体キリストの体が神様の設計図に沿って立て上げられていくときに、どんな結果がもたらされるのか、そのことをこの16節の最後の部分まで見て、私たちはそのことをしっかりと学んでいきたいと思うわけです。同時に、願くば、エペソの手紙の4章の1節から16節までの、もう少し大きな範囲での、パウロが伝えようとしていることというのを考えながら、私たちは今一度、教会というのが一体どんなものなのか。いや、この教会が神様が建てようとしておられる完全で完璧な教会と比べて、どのような教会となっているのか、そのことを皆さんと一緒に考えたいと思うわけです。いつものように御言葉をお読みしましょう。そして皆さんと一緒にこの大切な箇所、神様の語っておられることを考えていきたいと思います。パウロはこのように教えます。4章の11節からいつものようにお見えいたします。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結びによってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。先週ここで皆さんにお伝えしたように、この16節というのは、今お読みした11節から16節までの長い文章の中でも特に訳すのが難しい、日本語にするのが難しい文章です。なぜならばパウロはこの16節に非常にたくさんの事柄を繰り返し繰り返し、その非常に単純な元の文章に対して加えることによって多くの説明をしようとしているからです。非常に複雑なんです、文章自体が。それゆえにこの箇所をはっきりと分かりやすくするために、私たちがしっかりとパウロの言わんとすることを理解するために、私たちはこの箇所をいくつかに部分に分けてきたわけです。全部で4つと言いました。最初の2つを先ほど話したように、もう私たちはすでに見たわけですけれども、最初に私たちが見たのは、私たちの教会としての成長というのは、私たちが頭であるキリストにつながっている時にのみ起こるんだということでした。私たちの肉体が頭、私たちの肉体的な頭につながっていなければ成長を遂げることがないように、私たちも頭であるキリストにつながっていなければ成長することがなかったわけです。私たちの頭が、私たちの脳が、私たちの体を支配し、私たちの体をコントロールし、さまざまな指示を出しているように、頭であるキリストも教会に対して同じように指示を出し、同じように支配をしているわけです。このキリストこそが私たちの成長の根源であり、源であり、このキリストに正しくつながっていない限り、そこには成長というのは一切ありえなかったわけです。それゆえに教会に属する一人一人は頭であるキリストにつながっていないといけなかったし、それゆえに教会全体がこの頭につながっていなければ、そこには成長というのはありえなかったわけです。ですよね。二番目に見た、この16節の部分というのは、それがこの文章の主文でした。最も根幹となる動詞と主語を含む部分でした。ありとあらゆる説明部分を取り除いたときに、16節が 持っていた意味、それを直訳するならば、それはこんなものでしたね。覚えてます？体全体は体の成長をもたらす。体全体は体の成長をもたらす。パウロがここで言わんとしていたことというのは、教会としての私たちの成長というのは、私たちが単に頭であるキリストにつながっているだけではなく、体の部分としてつながってなければいけないということでした。体につながっていないといけないということだったんです。パウロはここで言わんとしていたこと、パウロのその言葉から伺い知ることができることは、それはキリストが教会の成長ということを考えたときに、それは教会全体の成長であって、個々の部分の成長の話をしているのではないということでした。私たちの肉体の一部が、その部分だけが大きく成長しても、そこには健全な体というのを見出すことができませんでした。同じように、教会全体が、個々のそれぞれの部分が同じように成長していかなければ、それは健全な教会とは言えなかったわけです。また、このことは私たちに、神様の素晴らしい計画というのを教えます。それは何かというならば、それはクリスチャンというのは、決して一人で信仰生活を全うすることができるものではなく、一人で成長することができるものではなくて、教会というキリストの体につながっていなければいけないんだということでした。そうしなければ成長はないわけです。体から切り離されてしまった腕だけで成長することができないのと同じように、地域の教会であるその神様がもたらされた、立て上げられた、その教会に属することなく、その体につながることなく、一人でクリスチャンが勝手に成長していくことはないって言うんです。体に正しくつながっていなければ、そこには成長はなかったんです。そして私たちはこの3番目の部分にやっていきます。先週少しだけ、もうすでにここで話そうとしていることについて触れました。この16節を理解するのに難しくさせるその大きな理由というのは、パウロが繰り返し様々なフレーズをこの主導詞に対して積み上げていくところにあります。何度もこの体全体が体の成長をもたらすという主文に対して、パウロが様々な説明を加えていくがゆえに、古代の仲介者たちは、この説に対してこんな面白い注釈をつけている。それは何かというと、パウロはこの説を書いたときに、瞬間的記憶喪失をもたらして、自分が何を書いたのか忘れてしまったので、繰り返し同じようなことをここに告げるんだ。もちろんそんなことはありません。もちろんそんなことはないんですが、そんなことを言わせるぐらい、パウロはしつこく何度も違うフレーズを、しかも非常に似た意味のフレーズをここに加えていくんです。だからこの説を訳すのは難しいし、だからこの説が難解なんです。けれども、パウロがそのように繰り返し同じようなことを付け加えるのは、もちろん理由があってのことです。パウロがこの教会というのを表すにあたって、最も好んで使う比喩というのは、例えというのは、今までお話ししたように、体です。パウロはこの箇所だけでなく、他の箇所でも何度もこの体の例えというのを教会に当てはめます。聖書全体の中でもそのことが何回も出てきます。けれども、他のありとあらゆる比喩と同じように、一つの比喩で全ての真理に含まれる全てを表すことというのは非常に困難なんです。むしろ限界があります。それに聖書の中では、この教会に対して体だけでなく様々な他の比喩を使います。例えば花嫁であるとか、出てきますよね。パウロも体だけなく他の比喩を教会に当てはめますが、ここでパウロはもう一つ別の比喩を加えるんです。それは建物の比喩です。体だけで表すことができないことからを、パウロは建物の比喩を使うことによって、さらに 明確に表そうとしてるんです。このポイントというのは非常にパウロにとって重要だったんでしょう。だからパウロは先ほど言ったように何度も繰り返しフレーズを積み上げていくんです。説明するためにそうすることによって、私たちが教会を想像するときに、教会を考えるときに、そこに描かれる絵というのがより深みのある、より立体的なものとなるように、パウロは私たちにこのようにいくつかの比喩を重ねて折り合わせて教えてくれるわけです。パウロはここで明確にしたかったことってのは一体何なんでしょう。それが私たちの3番目のポイントであります。パウロはここで明確にしたかったこと、それは教会としての私たちのこの成長というのは、一つ一つの部分が体の成長のために必要な役割を果たすときに起こるんだということなんです。一つ一つの部分がその役割を正しく果たしていくときに、教会の成長というのが起こるんだということです。パウロはここで4つのフレーズを積み上げていきます。一つ一つ見ていきましょう。新改訳聖書ではこのような順番で出てこないんですけれども、原文を見るときに、この文章16節の主語である体全体というその単語の後に、その主語の後に出てくるのは二つの分子なんです。それらはこの体全体という言葉を説明します。最初の分子は、日本語の聖書では、組み合わされというふうに訳されています。組み合わされ。この動詞は新約聖書に2回しか登場しない非常に珍しい動詞です。そして2回のうちの1回はここで使われてますし、もう1回は同じこのエペソの手紙の2章に登場するんです。パウロはもうすでにこのエペソの手紙の中でこの言葉を使ってくれました。それによって私たちがこの言葉が出てきた時にどのようにその言葉を理解するべきなのかを教えてくれているわけです。パウロはこの動詞を使って、このエペソの手紙の2章の19節から21節までのところで、こんなことを教えています。ちょっと読みしますね。聞いててください。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、これエペソの教会の人たち、異邦人たちのことを話しています。こういうわけであなた方はもはや他国人でもなく、寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられたり、キリストイエスご自身がその祖先です。この方にあって、何です？出てきましたね。組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのだって。わかります？出てきましたよね？同じ言葉が。組み合わされと同じように訳されてました。パウロがこのエペソの手紙の2章の21節で言わんとしていることと、4章の16節で言わんとしていることは非常に近い、もしくは全く同じことです。この動詞というのは、建築に関する文脈の中で使われる言葉です。皆さん想像できます？ギリシャの遺跡なんかで非常に大きな石造りの建物とかあるじゃないですか。神殿であったりとか、そういった非常に大きな素晴らしい建物が建てられるときに、当時の人たちというのは、石と石との間に、今だったらセメントなんかを使ったりしますけれども、当時はモルタルを使ってたんですが、モルタルなどを挟むことなく、です？一つ一つの大きな石を的確に、もう一つの石としっかりと組み合うことができるように削り取って、それを積み上げてたんです。わかります？もうちょっと手抜きをするならば、大きな石と大きな石の間にモルタルを挟んでそれをくっつければいいだけの話じゃないですか。そうではなく、このような非常に重要な建物を建てたときに、当時の人たちには一つ一つの石を非常にその細部まで気を配って削り取って、そして隣同士の石がしっかりと噛み合って動くことがないようにしてから積み上げていたんです。それが、ここで使われるこの言葉が表す背景です。 キリストの体はこのような建物と同じように神様によって非常に注意深く設計されているものなんです。すべての石が隣同士の石と完全に組み合うことができるように、マッチすることができるように、完璧なフィットをすることができるように、神様は一人一人のクリスチャンを教会に備えられたと言います。ありとあらゆるそのクリスチャンが触れるその人たちが完全に調和するように、神様は一人一人を教会に与えたんだと言います。でも単に素晴らしい組合かと調和をもたらしてそこに並べられているだけではありませんでした。パウロが2番目に使うフレーズというのは、私たちの聖書では結び合わされというふうに訳されます。結び合わされて、体全体はこのように完全なフィット感を持ってそこに組み合わされているだけではなく、それは結び合わされているんだというんです。この言葉、この言葉も非常に興味深い言葉です。新約聖書の中に7回この言葉は登場するんですが、3つの方法でこの言葉は訳されます。最も根本的な意味というのは、合体させるとか、ここで訳されているように結び合わせるとか、または組み立てるなんていうような意味があります。これが最も根本的な意味です。で、このような根本的な意味から派生してきたのが2番目の意味で、それは自らの頭の中で様々な事柄を組み上げていくんです。わかります？つまり理解するとか、まとめるとか、いろんなことがありますよね。それらを全部合わせていく、頭の中でそれをしていくんで、そういった意味を持って訳されることもあります。さらにそれが派生して先に進んで、その意味から単に自分一人の中でそのようなことが起こるだけでなく、周りいるみんなの中で一つの結論に皆が一致するとか、同じ思いを持つようになるなんていうような意味でこの言葉が使われるようになります。このような三つの意味合いをこの言葉というのは持っているわけです。イギリスの有名な説教者の一人、ロイド・ジョーンズ先生は、この言葉に対して、こんな説明を加えました。彼が言うのは、この結び合わせるという言葉を加えることによって、ここでパウロは、霊的な一致感というものというのを、結合感というのを、ここで示そうとしているんだと。最初の分子というのが、この組み合わせるという言葉というのが、お互いが触れ合っているということを表すとするならば、2番目は、その触れ合いというのが、結び合った、内面的な、一致を表そうとしている言葉と捉えることができる。パウロはこのようにこの言葉を加えることによって、教会というのが単に人々が集まる場所ではなく、そこには集まった人たちの中での強い絆、結び合いというのがあるんだということを教えている。つながりがあるんです。絆があるんです。それゆえに、教会、地域の教会というものを見るときに、私たちは、そのような深い絆というのを見なければおかしいんです。私たちが、教会を想像するときに、 教会というのを、この教会を考えるときに、私たちは神様がいかに素晴らしい働きを、その教会を存在させるにあたって持っておられるのかを考えなければいけません。神様は単に私たち一人一人を選んでくださっただけでなく、召してくださっただけでなく、神様の働きによって私たちを救ってくださっただけでなく、神様はこの教会を一人一人の救われた者たちを集めてくださり、組み合わせてくださり、そしてキリストにあって私たちを結び合わせてくださったんです。皆さんがこの教会に今いるのは偶然ではありません。事故でもないんです。神様は皆さんを計画を持ってこの場所に集めてくださったんです。神様が皆さんをこの教会に置かれたんです。そして皆さんがこの玉寺聖書教会という地域の教会にあって、キリストの体の一部として、神様は皆さんを組み合わせてくださり、周りの一人一人の信徒たちとふさわしい触れ合いをすることができるように、そこにフィットさせてくださり、そして皆さんに深い結びつきをもたらすために絆をそこに備えてくださった。パウロが3番目にここで言う加えるフレーズというのは、私たちにどのようにこの結合が、この組み合わせが保たれているのかということを教えてくれます。パウロはここで私たちに、日本語の聖書で、備えられたあらゆる結び目によってという言葉を持って、その結合の持続性、どうしてそれが続いているのかということを教えてくれるんです。保たれているのかというの。この、備えられたあらゆる結びによってという言葉、これ説明しますと非常に長くなるんで、残念ながらその時間がないので、一つのことだけ、皆さんに言わせていただくならば、この、備えられたという言葉、そういうふうに訳されている言葉。この言葉というのは、ある一つの動詞から派生している名詞なんですが、この言葉は、誰かの必要を備えるため、または誰かを助けるために必要な事柄、それがたとえ何であっても、それを与えようとするというような意味のある、与えるというような意味のある動詞から出ている言葉なんです。古代ギリシャのいくつかの文献の中には、この言葉に関連する動詞というのが使われているんですが、その動詞というのは、こんな風に訳す、こんな風に場面で使われます。あるギリシャの町なんかで芝居が行われます。当時の人たちはそういったものが好きでした。ですね。シアターで劇が行われるわけです。その時に一人のパトロンがいて、そのパトロンはその劇が行われるために必要なありとあらゆるものを、事柄を、金銭も含めて、人々も含めてサポートするんです。そのサポートをするにあたって、その言葉を、その事柄を表すのにこの言葉が使われるんです。わかります？誰かが芝居をして、皆さんを喜ばせるために芝居をするわけですが、その芝居をするためには様々な道具が必要だし、様々なお金が必要になってきます。それらすべてを備えるために、という意味で使われたのがこの言葉の関連する言葉なんです。残念ながら日本語の聖書ではこの言葉が受動態で使われます。備えられたって。けれども、本来ならば、ここは能動的に訳すべきだろうと思います。つまり、ここでパウロが言わんとしていることというのは、 あらゆる結び目が供給するって言ってるんです。備えるって。備えられた結び目ではなく、あらゆる結び目が供給するんです。すべてのクリスチャンが体の中でつながってるじゃないですか。ですよね。すべてのクリスチャンが体の中でつながってる、そのつながってるクリスチャンたちが何するんです?供給してるんです。すべての結び目が。つまり、ここで言ってるのは、ありとあらゆるクリスチャンが何かを供給していることによって、このキリストの体における結合が、このキリストの体における絆というのが保たれているんだって言うんです。そしてクリスチャンは何を供給しているんでしょう。何を供給しているんでしょう。それがパウロが4番目に告げるフレーズの中に記されています。パウロはこんなふうに言います。一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により。一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力による。ここで、その力量にふさわしくって訳されている言葉があるじゃないですか。この言葉は実は一つの単語なんです。で、この言葉というのは実は、7節のところでもうすでに使われています。7節のところでパウロは何て書いてあるかというと、しかし私たちは一人一人キリストの賜物の、何です?計りに従ってって書いてあるんですね。計りに従って恵みを与えられました。4章の7節。そこでパウロは一人一人の信徒に対して、キリストの計画に沿って、キリストの計りに沿って、賜物を与えたということを明確に記しています。そして、パウロはこの7節で告げたことに思いをもう一度向けさせるんです。一人一人、このキリストの体に属する一人一人は、賜物を与えられているんです。そしてパウロは言うのは、その与えられている賜物の計りに沿って、一人一人のクリスチャンが、それにふさわしい働きを成していくことによって、何が起こるんです?一つ一つの、それぞれのクリスチャンがつながり合っているその結び目が供給していく、その一人一人の賜物が働くことによって、教会は組み合わされ、結び合わされる。そうやって、その結合がしっかりとしたものになってくるんだと言います。パウロはこのことを第一コリントの12章のところで一章割いて告げていました。キリストの体というのは確かに多くの部分に区分することができます。ちょうど私たちの体が様々な部分でできているように、キリストの体というのも様々な部分でできているわけです。そして、パウロがコリントの12章のところで言うように、どの部分も不必要なところではない。すべての部分が体のために必要なんです。決してそこには重要でない部分、有益でない部分なんてないんです。確かに、一人一人に与えられている賜物は違います。一人一人に与えられている賜物の分量も違います。それよりある人たちは、他の人たちよりも、より多くの働きをするかもしれません。ある人たちは、他の人よりも、小さな働きしかしないかもしれません。ある人たちは、より目立つ働きをするかもしれません。ある人たちは、全く人から目を向けられないようなところで働きをしているかもしれません。それぞれに与えられている賜物が違い、それぞれに与えられている役割は違うんですが、でもそれぞれの部分が 与えられている賜物を用いてその役割を果たさなければ体は機能しないんです。体は機能しないんです。それが教会なんです。宗教改革者であるジョン・カルヴィンはこんなことを書いたことがあります。彼は言うんです。もし私たちがキリストの一員だと思いたいならば、誰一人として自分自身のために何かをするのではなく、私たちは他の人たちの益となるために何かをしていかなければならない。もし私たちがキリストの一員であると思いたいならば、思うならば、私たちは自分自身のために何かをしようと思うではなく、他のメンバーのために何ができるのかということを考えて生きていかなければいけない。それが、教会なんです。で、皆さん、教会成長の秘訣はここにあります。教会が成長するための秘密はここにあります。一体私たちはどうやって教会を成熟させることができるんでしょう。どうやって教会を成長させることができるんでしょう。次のことです。一人一人の教会員が頭であるキリストに正しくつながります。一人一人の教会員が、教会の他の人たちと正しくつながり、そのつながっている教会員同士が、お互いの神様から与えられている賜物を正しく他の人たちのために用いることによって、組み合わされ、しっかりと結び合わされていくときに教会の成長は起こるんです。これが神様が教会を成長させようとするための方法として私たちに与えられたことです。そして神様の設計図に沿って私たちが教会を立て上げていくならば、私たちが見なければならない結果なんです。皆さん、皆さんは今朝、この日曜日の朝、教会に来てます。メッセージを聞いてます。または、これまでもずっと皆さん日曜日にここに来て、この浜田聖書教会でメッセージを聞き、神様が何を皆さんに求めておられるのかを教えてこられました。教えられてきました。それに皆さんは神様に仕えたいという願いに満たされていなければおかしいはずです。皆さんがはっきり理解しておかないといけないことというのは、もし皆さんがこの日曜日の朝、今皆さんが座っておられるその席に心地よく座って礼拝の1時間半を心地よく過ごしていることで、私は教会につながっているというふうに思っておられるならば、皆さんは大きな誤解をしているということを覚えておかないといけません。もし皆さんが教会の一員として神様が与えてくださっている賜物を用いることなく、ただこの時間を共有しているというだけで、私はキリストの体の一部ですと思っておられるとするならば、皆さんは単に誤解しているだけでなく、教会に対してひょっとしたら破壊的な破滅的な行為を犯しているのかもしれません。なぜならば、 皆さんが神様に与えられている賜物を用いて他の人たちの成長を促そうとしなければ、皆さんは教会に成長をもたらさないからです。皆さんは神様の計画に沿ったことを行っていないからです。病気に侵された体の細胞が体全体に良い影響を与えないのと同じように、神様が与えてくださった正しい、素晴らしい賜物を正しく用いることをせずに、教会の中にいるクリスチャンは、教会全体に良い影響をもたらさず、教会の成長を大きく妨げるものたちなんです。すべての部分が、キリストが計画されたように、ふさわしくその機能を果たすときに、体全体が体の成長をもたらすんです。それぞれの部分が体の成長のために役立たないといけません。それは私たちは無視することができないんです。そして、16節の最後です。これが、4番目のフレーズになるわけですけれども、4番目の大きな部分になるわけですね、この16節の。体が成長していくために私たちが考えなければいけなかったこと。それは、私たちがキリストにつながっていることであり、体につながっていることであり、それぞれが与えられている賜物を正しく用いることであったわけですが、もう一つパウロがそこに付け加えるのは、私たちの成長というのは、私たちが愛のうちにお互いを立て上げるときに起こるんだということです。愛のうちにお互いを立て上げるときに起こる。ここで再びパウロは、もう一度建物の比喩を用います。立て上げる。この言葉はもうすでに12節のところでも使われていました。キリストの体を立て上げるためであり。そこで、なぜキリストが賜物を持った者たちを教会に与えたのかという、その目的のためにこの言葉を使っていたわけです。そしてパウロはそのことにもう一度戻っていくんです。体全体が体の成長をもたらす大きな目的。それは私たちが立て上がっていくためです。キリストに似たものやと。それが個人的なものであったにしろ、教会全体であったにしろ、クリスチャンの成長の目標というのは、その最終到達地点というのは、キリストに似たものとなることであり、私たちはそこに向かって立て上げられていかなければいけないんです。この言葉は私たちに、私たちがまだ完璧でないことを教えます。だって、今もまだ立て上げられ続けなければいけないが。事実、この地上にあって完璧な教会というのは未だかつて存在したことがありません。それに私たちは、この建築計画を進め続けなければいけないんです。私自身が神様の設計図に沿って正しく教会を立て上げていかないといけないんです。これらのことをもうすでにパウロはこの文脈の中で教えてきました。ですよね。頭であるキリストは体である私たち、この教会を御言葉によって導いているわけです。この御言葉は神様が与えてくださった賜物を持った者たちによって、生徒たちに語られ、教えられ、彼らが整えられて、奉仕の働きをし、それによって教会が何です?立て上げられていったんです。キリストに似たものだと。だって一人一人の生徒たちが与えられた賜物を用いて奉仕の働きをするから。彼らが教会全体の成長をもたらそうと、熱心に自分たちの役割を果たしていくから。そしていつの日か完璧な状態になっていくその日まで、私たちは 何に向かっているんです？信仰の位置と、キリストに関する知識の位置と。私たちが完全に成熟するそのことを目指して、私たちは進んでいくんです。これら全てのことはもうすでにパウロが語ってたことなんです。それにもう一つだけパウロは加えます。それは何かって言ったら、それはこれらの働きというのが一体何の中で行われるのかということです。パウロ言うのはそれが愛の中で行われるんだと言います。愛という領域の中で、愛というその部分の中、地域の中でこれが行われなければいけないんだと言うんです。体全体の成長を促していくために何がなければいけないのか。確かにそこでは一人一人の信徒がそれぞれの役割を果たしていかないといけないんですが、けれどもそれらがたとえ行われていたとしても、そこに愛がなければ成長はもたらされないというんです。愛の中でそれらが行われないといけない。ある一人の牧会者はこんなことをこの箇所で説明しました。愛というのはちょうど私たちの体の中に流れる血液のようなものだった。それぞれの体の部分が必要な働きを成していくために大切な酸素であったりとか様々なものをその体の部分一つ一つに送るのは何です？血液なんです。同じように体の一つ一つ、教会における体の一つ一つの部分というのが正しく機能していくために必要なのは愛だというんです。私たちの教会の中に愛が血液のように十分に体全体に巡り届いていなければ、体が一つ一つの部分がどれだけ一生懸命その働きを成したとしても、そこには成長が起こらないんだというんです。皆さん、コリントの教会覚えてますよね？コリントの教会を見ていくと、コリントの手紙を見ていくと、コリントの教会には、そこにリストとして挙げられている賜物のほとんど全ての賜物がありました。しかも彼らはそれらの賜物を用いることに熱心だったんです。熱心じゃなかったです。でも、パウロは言うんです。あなたたちのような子供の教会は見たことない。なんであなたたちはそんな幼子なんだって。なんでそんなに成長してなかったんでしょう。理由は明らかですね。パウロ言いませんでした？たとえ、あなたたちがどんな素晴らしい働きをしていたとしても、どんな素晴らしい信仰を持っていたとしても、どんな素晴らしい言葉を語っていたとしても、愛がなければ、それらは一切無益なものだって。ね、皆さん。残念ながら、多くの教会はコリントの教会のようなものです。多くの人たちは、みんな自分自身のことを考えて、コリントの教会の人たちのように、自分の益のために、私は何を得ることができますかと言って、教会にやってきます。でも、教会というのは、私が何を得ることができますかという質問をするためにやってくるところではなく、私は神のために、私はあなたのために、何をすることができますか。その質問をするためにやってくると思います。教会が成長しないのは、一人一人のクリスチャンが自分たちの思いを叶えるために、教会にやってくるからかもしれません。私たちは愛を持って、お互いの必要を満たし、神様の願っていることを互いの中で成し続けていかないといけないんです。神様にあがなわれたものとして、私たちは、主の召しにふさわしい生き方をしていかないといけません。そのことが4章の一節で教えられていました。召されたあなた方をその召しにふさわしい歩みをしなさいとパウロは言いました。そしてこの歩みというのは、どんな歩みなのかということを具体的に教えていく中で、パウロが一番最初に挙げたことは、3節に書かれてある、平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさいということでした。私たちは、飯にふさわしい歩みをしていくために、一致を熱心に保たないといけないんです。聖霊によってもたらされた一致を熱心に保たないといけないんです。どうやってそれするんでしょう。 そのことをパウロはいくつかの事柄を持って私たちに教えました。2節のところでパウロは私たちが一致の態度というのを持っていないといけない。それを持っていないと一致がもたらされないんだというんです。そこには謙遜と柔和、寛容とお互いが愛を持って忍び合うということがありました。自分自身のことを低いものとし、私は使えるものであるんだという態度を持ち、それが謙遜ですよね。他の人たちに対して優しく接し、相手の願望を自分のものよりも先に叶えてあげたいという態度、これが寛容です。柔和です。失礼、柔和。怒ることなく長い間他の人たちの間にあって、たとえそれが不当な扱いだったとしても耐え忍ぶこと、これが寛容であり、互いに忍び合うというのは他の人たちの悪い行いに対しても愛と相手に対する正しい態度を持って接すること、それが忍び合うということです。これらをクリスチャンは持ってないといけないんだ。それらの態度がなければ私たちを一致を保つことができない。そしてパウロはこのような態度を持つだけでなく、私たちが正しい教理に目を向けてないといけないということをしました。正しい基本を持ってないといけない。一致に関する。それが4節から6節のところまで記されていたんです。パウロは言います。私たちに一致をもたらす素晴らしい現実に目を向けないといけないなって言ってるんです。私たちは一つの体だって言います。体は一つ。私たちは同じ命の中に入れられてるんです。御霊は一つって言います。私たちはこの新しい命を持つにあたって同じ根源を持ってるんです。この御霊によって一つにされたんです。私たちは一つの希望を持ってます。希望一つって。同じ未来を私たち待ち望んでるんです。私たちは同じ主を持ってます。一つの主は一つだって。私たちには共通の主人がいるんです。信仰は一つ。私たちには一つの素晴らしい霊的な真実があります。ですよね。同じ福音によって救われたわけじゃないですか。私たちはバプテスマ一つって言います。私たちは同じ告白をしてません？主が私たちの救い主だ。そして私たちには一つの父である神がいるんです。様々な細かなどうでもいい事柄に私たちを目を向けて、これらの大切な私たちの一致を保つ基本的な事柄から目をそらしていくときに、私たちの間には一致が保たれなくなります。分裂が起こるんです。教会の壁の色なんてどうでもいいんです。でも多くの教会は教会の壁の色で分裂します。教会の音楽のジャンルなんてどうでもいいんです。でも多くの教会は教会の音楽のジャンルで分裂するんです。なぜです？私たちが大切な一致を保つ素晴らしい真理から目をそらして、どうでもいい事柄で言い表そうとするからです。一致の態度を忘れて。そしてパウロが言ったんです。7節のところから、この一致を保つために必要なのは神様の計画に沿って教会を立て上げること。神様の計画に沿って教会を立て上げるところだ。神様の召しにふさわしく私たちが歩んでいって、教会の中でしっかりと一致を保って生きていくためには、私たちは神様が備えてくださった賜物を持った者たちから御言葉を学び、それによってしっかりと教えられて、自分たちに与えられている賜物を確かに用いて奉仕をし、お互いを立て上げ、知識の一致と信仰の一致を目指して進んでいかなければいけない。そのために私たちは幼さを捨てて、キリストに向かって成熟していき、お互いに組み合わされ、結び合わされ、 お互いが持っている素晴らしい働きを持って、互いに愛のうちに成長していかなければいけないんだって。パウロはそれを私たちに言ってるんです。教会の中で一致が保たれるのは、キリストの計画に沿って教会が運営されていくときだけです。クリスチャンが神様の召しにふさわしい歩みをしていくためには、御言葉が教えられなければいけないし、与えられている賜物が用いられなければいけないし、教会の成長がそこで起こっていかなければいけないし、そしてこれらすべては愛という領域の中で行われないといけないです。私たちの教会は今どこにあるんでしょう。どの位置にいると思います？完璧な教会を100としたら。私たちの教会は、またその教会の中にいる私たち一人一人はどれぐらい成熟してるでしょう。で皆さん、この講談は、御言葉を誠実に真実を持って語り継げる場所になってますよ。それとも、この講談は、人の思いを、自分たちの考えを皆さんに分かっちゃう場所になっているでしょうか。もし後者だとするならば、私たちはそのような言葉を語るものを、私も含めて、取り除かないといけません。そんなものがこの講談に、講談の後ろに立つ資格はないんです。そのようなものが教会から、メッセージを配信してはいけないんです。この講談は神様の言葉が語られなければいけない場所なんです。もしこの講談が神様の御言葉を真実を持って誠実に語り継げる場所だとするならば、私たちはそこで教えられている言葉に、そこで教えられている真実に、心から熱心に従い、自らの賜物を大いに用いて教会を成長させようとしながら生きてます？それとも、そのようなことはどうでもいいと思いながら、怠惰な生活を行ってます？他の人たちの徳を高めることを考えずに生きてます？もし後者だとするならば、いや、としたらそれは皆さんが自分のことしか考えてないからかもしれません。他の人なんてどうでもいいと思ってるからかもしれません。いや、ひょっとすると、それは皆さんが自分の嫌いな人たちの益になることを望んでないからかもしれません。あんなひどいことされた人にどうして私は使えないといけないんでしょうなんて思うからかもしれない。自分の思ってることが通らないから。私はもうそんなことはどうでもいいって思ってるのかもしれない。いや、ひょっとしたら、最悪なのは、皆さんが頭であるキリストと、その体である教会に、本当は繋がってないからかもしれません。もし皆さんがその、御言葉の解き明かしに対して、心から熱く、私は御霊を、賜物を持って、お互いに使い合いたいところから願っているとするならば、私たちはそれらを愛のうちに行っています。義務感ではなく、強制でもなく、お互いを愛するから、神様を愛するから、私は自らの賜物を最大限用いて、周りにいる兄弟姉妹が主にあって成長していくことができるように最大の努力を払って生きていきます。私たち皆完全ではありません。個人的にも、教会としても。でも、主は私たちにこの計画を備えてくださっています。完全に向かって私たちが進んでいくように。教会を立て上げるための設計図を神様は与えてくださいました。そして皆さんもその計画の中に入れられているんです。この教会で、 願く私たち一人一人が与えられている賜物を用いて、主にお会いするその日まで、完全にされるその日まで、熱心に愛のうちに互いを愛し合いながら、互いに使い合いながら、お互いの成熟を心から願って生きていく、そんな教会でありたいと思います。愛する神様、あなたのなしてくださった技の深さ、それに私たちは思いを馳せます。愚かな私たちは自らの願いに身を委ねて、自らの利己的な思いで教会を進めていこうとすることがあります。どうぞそのような愚かさをあなたが許してください。様々な個人的な感情であなたが求めている責任を全うすることを拒否し、自らの利己的な願望だけに沿って生きていこうとするものであります。主よ、どうぞそのような愚かさから私たちが離れ、愛を持って心からお互いを高め合うような、そんな関係を私たちが築き、与えられている賜物を最大限生かして、あなたが喜ぶ教会にこの教会が変わっていくことができるように、使い合うことができるようにしてください。主よ、どうぞ愚かな私たちに、弱い私たちに、不完全な私たちに、あなたの力を備えてくださって、日々少しずつでもあなたが喜ぶ教会へと変わっていくことができるように、あなたが喜ぶ、あなたの召しにふさわしい歩みをするクリスチャンとなっていくことができるように、そのように一人一人あなたが用いてくださること、導いてくださることを期待して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。